皆さんおはようございます。コロナウイルスの問題が引き続き私たちの生活に様々な影響を与えておりますが、皆様の健康と安全が引き続き守られますよう心よりお祈りしております。それでは早速本日の御言葉を共に見てまいりたいと思います。本日与えられました御言葉はヨハネの手紙第1、4章の第1節から6節でございます。第3日曜日は基本的にはこの第1ヨハネから御言葉をいただいておりまして、本日は第4章に入ります。それではまずヨハネの手紙第1が書かれた背景、どうしてヨハネの手紙は書かれたのかということについて最初に振り返っておきたいと思います。ヨハネの手紙が書かれましたのは紀元1世紀の終わり頃だと言われています。この頃までにエルサレムから始まった教会はその周辺地域にも建てられてゆき、多くの人々が教会に加えられていきました。それは本当に素晴らしいことでありますけれども、それと同時に本来の福音とは異なるクリスチャンたちを惑わしてしまうような教えを唱える人々も現れました。特に1世紀後半においては神の御子キリストが人の形をとってこの世界に来てくださったということを否定する教えが影響力を持つようになっていました。ちなみに当時のこのような教えの大部分は、いわゆるグノーシス主義と呼ばれております。そしてこのグノーシス主義の主張では、神の御子が人となってこの世界に来てくださり、さらには十字架にまでかかってくださったなんていうことはありえないと主張されていました。しかし神様の御子が人になり下がってくださったということ、そして十字架にさえかかってくださったということにこそ神様の私たちに対する愛が現れているのですから、その否定はせっかく私たちが神様からいただいているこの大いなる神様からの愛を拒絶してしまうことになります。そこで十二弟子の一人でもあったヨハネはこのヨハネの手紙第1を書きまして、クリスチャンたちに本来の福音、本来の信仰にとどまるよう指導した、教えたのであります。そのような背景があったことを頭の片隅に入れていただきながら、本日の御言葉の第一節をご覧いただきたいと思います。本日の御言葉の第一節にはこのようにあります。霊だからといって、皆信じてはいけません。そして第二節は次のようにあります。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。続けて3節も見たいと思いますが、イエス・キリスト、失礼しました。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。とあります。ヨハネは、様々な霊があるけれども、よく確かめないで、すべての霊を信じてはいけません、と言っています。ところで、ここで言われている霊という言葉は、少し説明が必要かとも思います。詳しい説明は、時間の関係もありまして、省略させていただきますけれども、特に本日の箇所の第3節などで言われている神から出ていない霊というのは、結論から申しますと、誠の神を否定しようとする態度、精神と言ってよいかと思います。神から出ていない霊というのは、誠の神を否定しようとする態度、あるいは精神と言ってよいかと思います。本日の箇所で霊と訳されている言葉は、新約聖書が書かれた言語のギリシア語で見ますと、プネウマという言葉で 書かれています。プネウマですね。このプネウマという言葉にはいくつかの意味がございます。聖霊なる神様という意味がまずありますけれども、それだけでなく人間の心の態度といった意味もあります。人間の心の態度といった意味もあるんですね。例えばコリント人への手紙第1の4章21節に愛と優しい心という表現があるんですけれども、実はこの表現も、言語のギリシャ語で見ますと、この心という部分が言語ではプネウマという言葉が使われております。この優しい心という場合には聖霊なる神様ではなく人間の心の態度を指していると考えられています。本日の聖書箇所ヨハネの手紙4章の3節にまた戻りますけれども、この3節ではイエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありませんとありました。今申しましたように霊は人間の心の態度を示す場合もありますから、ここでの霊はイエス様を救い主として受け入れない心の態度、さらにはそのような態度から生まれる主イエスを否定する考え方を指していると言えます。1世紀後半たくさんの教会が建てられていくという喜ばしい出来事があったのと同時に、本来の主イエスに対する信仰を否定してしまい、その結果神様からの恵みを十分に受け取らずに満足してしまう態度、考え方が広まりつつあったんです。そのような状況の中、大切な点としてヨハネが指摘することは人となってきたイエス・キリストへの信仰でした。つまり人の形をとってこの地上を歩み、十字架についてくださったイエス様を救い主として信じ続けることです。さて本日与えられました御言葉の中で特に注目したいのは第4節の御言葉です。第4節を拝読いたします。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。先ほどから申しておりますように、ヨハネがこの手紙を書いた当時、多くのクリスチャンたちが本来の福音を否定する考え方によって悩まされていました。ヨハネはこの1世紀後半に起こっていた出来事に対処すべくこのヨハネの手紙を書きました。しかしヨハネの手紙のメッセージはこの1世紀後半に生きていた人々だけでなく現代を生きる私たちにも投げかけられていると思います。と言いますのも、現代に生きる私たちにも神様と私たちとの関係を歪めたり、私たちを神様から切り離そうとするような様々な考え方、あるいは思いが私たちの心の中にも時として生じ、そして私たちは葛藤する、そのような場合が今日を生きる私たちも経験するからであります。例えば、私たちの歩みが比較的順調な時、私たちは神様を軽んじてしまったり、場合によっては神様なんて必要ないと考えてしまうことがあるかもしれません。ちょうどそれは父親の愛を無視して父のもとを自ら去っていったあの有名な放蕩息子の例えに表されているようにも思います。しかし、 放蕩息子が家を飛び出した直後のように、仮に私たちが非常に裕福で私たちの歩みが経済的に順調であったとしても、地上で築いた財産や富は儚く一瞬にして失われる場合もあります。少なくとも私たちが地上生涯を終えるとき、私たちは地上的な意味での財産を伴って地上を去ることはできません。地位や名声も忘れられる場合があります。今イギリスではチャーチル元首相の銅像をめぐって議論があるそうですけれども、そのように人の価値観は必ずしも正確に価値を測ることができるわけではなく、またコロコロと変わりやすいものでもあります。しかし永遠に変わることのない御言葉を語られる神様は、聖書を通して私たちに言われます。イザヤ書43章第4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。地上的な基準でなく、天地を作られすべてを御手に収めておられる神様がそう宣言してくださっているのです。そして常に変わることなく神様に愛されていることを私たちが知っているからこそ、私たちクリスチャンは何らかの困難や試練に遭遇した際に確かな希望を見出すことができるのではないでしょうか。私たちの歩みが比較的順調な時は、ともすると神様なんて必要ないかのように考えてしまうことがあるかもしれませんけれども、そんなことは決してないのです。私たちがどんな状況であっても愛し続けてくださる神様が私たちには必要なのです。また私たちが何らかの失敗をした際、特に信仰上の失敗をした場合には、私たちは自分自身に落胆し、これ以上クリスチャンとして歩んでいくことにどれだけの意味があるんだろうかと思ってしまう場合もあるかもしれません。しかしそのような失敗をする私たちだからこそ、神様は完全なる捧げ物、つまり主イエス様を十字架にかけてくださって、私たちの罪がすべて清められるようにしてくださっています。ヨハネの手紙第1章9節、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この罪の許しという恵みが神様から与えられているからこそ、私たちはつまずいても歩み続けることができるのです。私たちには私たちに対する深い、そして変わることのない愛を示してくださっている神様がいつも必要なのであります。ヨハネが手紙を書いた時代、1世紀後半、多くのクリスチャンたちが主イエスに対する信仰を否定する考え方によって悩まされていました。そして1世紀と具体的な状況は違いますけれども、今日の私たちクリスチャンも心の中で主イエスに対する信仰をめぐって葛藤を経験する場合があります。そのような1世紀のクリスチャンたちに対し、そして現代を生きる私たちに対し、ヨハネは次のようなメッセージを送るのです。クリスチャンは霊的な葛藤を経験します。しかし全てに勝って力ある方、すなわち神様が私たちクリスチャンの心の中にいてくださいますから、希望を失わないでくださいとヨハネは伝えるのです。それが 4節後半でヨハネが言っていることです。4節の後半ですが、あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからです。あなた方のうちにおられる方は神様ご自身でありますけれども、もう少し詳しく申し上げるならば、私たちのうちにいてくださるのは聖霊なる神様であります。パウロは次のように書いています。コリント人への手紙第1、3章16節ですが、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？そして私たちのうちにおられる方、聖霊なる神様はあの者、つまり私たちを惑わしたり苦しめたりするどんなものよりも力があるのであります。私たち自身はあまり強くないかもしれません。しかし私たちのうちにおられる方、神様が強いお方でいらっしゃいますから、私たちは心配しなくてよいのです。大丈夫なのです。ところで、私たちのうちにおられるというのは、私たちのそばにいて応援してくださるといったこと以上の意味があると言えます。もちろん、そばにいて応援してくださるというだけでも、それは素晴らしいことだと思いますけれども、私たちのうちにおられるというのは、そばにいてくださるということ以上の意味があると思います。聖霊なる神様は、そばにいてくださる以上に、私たちのうちにいてくださるのでありますから、私たちの様々な喜びや悲しみを、傍観するのではなく、私たちと共に経験してくださるのであります。パウロはコリント人への手紙第1、12章26節において、次のように書いています。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ばれるのです。苦しみや喜びは、クリスチャン同士で分かち合うことがもちろんできるのですけれども、それ以上に私たちのうちにいてくださる神様が私たちの喜びや悲しみを共に経験してくださっているのです。私たちが喜びにあふれるとき、神様も喜んでくださり、私たちが苦しむとき、神様もその苦しみを共に経験してくださっているのです。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという御言葉を神様がまず私たちに対し実践してくださっているのです。また最後になりますが、聖霊なる神様が私たちのうちにいてくださるということの恵みをもう一つだけ分かち合わせていただきます。それは、神様は私たちを心の内側から作り変え、成長させてくださるということです。イエス様は次のようにおっしゃいました。ヨハネの福音書の7章38節に、記録されている御言葉ですが、私を信じる者は、私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。ここで主イエスが水とおっしゃっているのは聖霊なる神様です。つまり聖霊なる神様は私たちのうちで湧き続ける泉のように働いてくださり、私たちの心を潤し、満たし、私たちを霊的に成長させてくださるのです。このように神様は聖霊なる神様として私たちのうちにいてくださり、私たちと共に歩んでくださり、私たちを霊的に成長させてくださいます。 このような恵みを私たちはいただいているのです。コロナウイルスの問題をはじめ、私たちは様々な予期せぬ出来事を経験し、心を揺さぶられることもございます。逆にいろいろなことがうまくいっているときには、私たちは自信過剰になったり、高慢な思いを持ってしまう場合もあるかもしれません。しかし私たちは、私たちのうちにいてくださり、私たちと共に歩んでくださる神様がおられることを改めて思い起こしたいと思います。そしてこの神様からの救いの恵み、神様と共に歩むことができる恵みを大切にして、神様に自分自身をお委ねしつつ、今週も歩んでまいりたいと思います。それではお祈りさせていただきます。私たちの愛なる父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。本日礼拝堂において、あるいはそれぞれのご自宅において、それぞれができる仕方で礼拝をお捧げしております。この礼拝の機会を感謝いたします。神様、私たちは時に心の中で様々な思いを持ちます。すべてが順調のように見える時には、神様を軽んじてしまい、自分自身を過大評価してしまうような思いを持つこともあります。また試練の時には、私たちは心揺さぶられ、不安で仕方なくなってしまう時もございます。しかし、すべてに勝って偉大で力あられる方、神様が私たちのうちにいてくださり、私たちの喜びも苦しみも共に経験してくださっていることを覚え、感謝いたします。そして私たちの弱さ、そして弱い私たちが犯してしまう罪をご存知である神様は、神様のお一人子主イエス・キリストをお使わしになり、私たちの罪をすべて清めてくださるために十字架につけてくださったことを改めて思い起こし、感謝いたします。どうかこの恵みに私たちがとどまり、この恵みに生きることができますよう、今週もお導きください。コロナウイルスの問題が様々な影響を私たちの生活に引き続き与えています。今この問題のために苦しんでおられる方々の上に、あなたの癒しの御手、解決の御手を置いてくださいますようお祈りいたします。また私たち一人一人をもお守りくださり、また祝福してくださいますようお祈りいたします。これらの感謝とお願いと、私たちの救い主主イエス・キリストのお名前を通して御前にお下げいたします。アーメン。